詩編の第16編です。まずこの詩はですね、守ってくださいというところから始まっています。ここにはですね、特別な苦しみ、あるいは敵対する人、そうしたことは書いてないわけなんですけども、絶えずですね、私たちはこの世にある限り、悪の力、私たちを正しい道から引き離そうとするもの、そういうものに絶えず攻撃にさらされているところがあるので、そういう意味ではですね、どのような状況にある人でもこの一言っていうのはもう必ず必要なわけですよね。元気で何不自由ない時もですね、これもだから傲慢になったりですね、神様のことを忘れたり、ダビデ王でもですね、サウル王に狙われて非常に危ない時には大きな罪を犯さずですね、あくまで、神様により頼んでもう殺されそうになりながらも正しい信仰を持ってたのに安楽になってですね、非常に大きな罪を犯したと。だから安楽な状態だからこの神様守ってくださいという必要はないんではないわけですね。安楽な状態にはまた別な大きな誘惑がある。危険な時、病気の時にもまた誘惑があると。豊かな時、あるいは貧しい時、それぞれに、正しい道から離そうとするところがあるので、そういう意味ではですね、この神様を守ってください。あなたを避けどころとする私を守ってくださいという願い、祈りは、すべての人にとって人生のあらゆる時にですね、これはもう本当に必要なことなんですよね。守ってもらわなくても大丈夫だなんていうふうなことは、そのこの世の霊的な危険性を知らない人が言うことですよね。だからイエス様も、絶えず目を覚ましていなさいと、絶えず目を覚まして神様の御手を待ち望むと、そういう絶えず目を覚ましていたら、その霊的な攻撃もいつもなされているのがわかるから守ってくださいと、そういう意味でですね、こういうふうに多くの詩は危険がある、悪が攻撃してくる、だから守ってくださいと、そういうようになっている詩も多いんですけど、この詩の場合はですね、そういうふうに特別にサタンの攻撃でも何も書いてないんですけど、そういう場合でもまず書いてあるということですね。それからこの次にですね、端的にこの詩はですね、私の幸いはあなたにあると、こういうことを非常にはっきりと言ってるんですね。私の幸いは神様にあります、こういうことを断定できるということが、もうすでに大きな恵みを受けているという印なんですね。それはもうこの世の中のどういう状況があろうとも、神様はなくならないわけなので、自分の幸福はあなたにあると、神様にあると本当に心から言えるということは、どんな状況を訪れてもその人の幸いは壊されないということにつながるわけです。平和な家庭こそ私の幸福ですといえば、これは事故とか病気、がんとかですね、家族の何らかの罪とか災いに遭うとか災害とかでたちまち壊されるということがあるわけですよね。家族は私の幸いですと言ったら、それはもう事故でも 何が起こるかわからない。でも神様に私の幸いがあるといえばですね、たとえ家族がどうなろうとも、あるいはこの世がたとえ戦争に巻き込まれようともですね、神様は戦争に巻き込まれないわけです。地震が来ると家が壊れるということ、これも大変なことなんですけども、でも神様は地震とか何と関係もないですね。そういうふうに考えていますと、この一言ですね、あなたは私の主でありと、あなたの他に幸いはない、あなたにこそ私の幸いはあなたの中にありますということと同じですね。あなたこそあらゆる良いことの中心であり元であるというわけです。 で、それに対して他の多くの人たちは他の神々の後を追うというわけです。そこには祝福がないというわけですね。苦しみが加わるばっかりだというわけです。で、こういう確信をですね、持っていると。この地の聖なる人を愛する尊い人見てる、こういう自分の確信を話しますという意味で言ってるわけですよね。でこういうふうに、神様にも見せても言いますと。神様によくあっても、あなただけは私の幸いですと、はっきりその確信と信頼を言います。そしてまた、自分の特別に大事だと、この地の神様を信じる人たち、人間に向かってもですね、私はそういうふうに偶像、神様でないものは決して拝みませんと、神に向かっても人に向かってもその確信を私はもう言えるようになっていますというわけです。この人に向かっても言えるってもこれも大事なことだと思うんですよね。誰に対してでも私は他の神様を拝みませんと、神様だけが私の幸いですという、まあ、そういうことですね。神様以外のものを追い求めれば必ずいろんな災い、苦しみが増し加わるからということで言っています。そしてその確信をさらにですね、この五節でまた言い換えておるわけですね。次々とこの波のようにですね、この人の心の中にはそういうもう神様だけが私の幸いだというのがあるものだから、そういう確信が次々とこのいろんな表現で押し寄せてくるというわけですが、主こそは私に与えられた取り分、分っていう、与えられた分っていうのはなんかあれですけど、私の本当の持ち物という意味なんですね。分け前、割り当てられたものというふうな意味合いなんですね、これは。ね、私の杯だと、ね、これは人間にはいろんなものが分け前として与えられるわけですね。ある人には非常な特別な能力と、ある人には大きな生まれつきなんか大きな財産を持っている生まれると、ある人には非常に健康と、ある人には病気が分け前として与えられると、ある人には貧しさ、ある人には体の障害、ある人には非常に不幸な家庭のようなものを与えると。何かそれぞれ、何かこうですね、本人が選んだのでもないけれども、何かそういうふうに、生まれてきる、あるいは育つ家庭、そういうふうなものがある。けれども、一番いいのは神様が自分の分け前として与えてくれる。神様が私の持ち分だって言うんですね。そういう、この人の特別な気持ちはそこにあったわけです。ある人にはあれが与える、この人ならこんなのが与えられたんだから、私の神様っていう無限の大きなものがこう持ち分として与えられてるんだと、主は私に与えられた分なんだというですね。これはもう一番大きなものが与えられたという意識だと思うんですね。私には能力が与えられてないとか、健康が与えられてないとか、まあ、特に女の人だって私今の美貌が与えられてないとかですね、スタイルが与えられてない、まあ、いろんなこともよく言われることあると思うんですけど、そんな何も与えられてなくても、神様は私たちに与えられた分なんだということが本当に心からそう思えたらですね、それがもう一番の幸いなんですね。神様はあらゆる力や美や喜びの源なんだから。で、神様は私の杯、こんな言い方はわからないですね、ちょっと。我々にとって、神様は私の杯、ほとんどクリスチャンでも誰も、まずちょっと使うことはないと思うんですね。でこれはどういうことかといえば、これは詩編のですね、23編にちょっと似たことが あるのでですね、そこのところですね、見てもらったらいいかと思いますね。 詩編の23編に杯っていうことが出てきますよね。五節のところ。これはですね、この五節、23編の有名な五節と内容的にはつながっているんです。私の杯あふれさせて、そこにいっぱい良いものをいっぱい持ってくださるという意味なんですね。苦い杯と言いますよね。私は過去振り返った、本当に苦いものをいっぱい飲まされたと、運命がこんな苦いものを飲まされたと。毒みたいなものを飲まされたっていうような気持ちの人もおると思うんですね。それに比べたあの人はなんか良いものをいっぱい、飲んでると。そういうふうに、この比喩的な意味でですね、それぞれの人生を振り返って、今もですね、どうして私はこんな苦い杯、嫌な杯、毒みたいなものを飲まないかんのかなと。少しも良い味の甘い杯飲んだことがないと。これ杯って言うと、ぶどう酒を入れるわけですね。良いぶどう酒を、なみなみとついでくれると、それは神様の賜物をここに入れてくださるという意味で来てるんですね。我が杯溢れさせてくださると。本当に良い神様の賜物をいっぱいに入れてですね、私に飲み干させてくださると。で、ここではそういう意味合いで言ってるんですね。私の杯、私の杯にですね、良きものを入れてくださるという意味合いで言ってるわけです。で、この私の杯一番良いもの、神様ご自身を私の杯に入れてくださると。だから、まあ、工学ではそういうふうに分かりやすく言って、主は私の資料を分け前、そして私の杯に置くべきものだと。神様がおいしい、私の杯に神様が、杯に飲み干すのは神様がおいしい。神様を私の杯に、まあ、置いてですね、私に受けるようにしてくださると。そういう意味合いなんですね。私の杯にその一番良いもの、まあ、神様ご自身をすら私の杯に入れてくださると。そういう気持ちで言ってるんですね。だから神様を作成としてですね、この飲み干すっていうか与えられると、もう一番良いものをいただいているという気持ちになるというわけですね。だからいろいろな苦いものを飲んできたと、飲まされたと、どうしてこんな苦いものを飲まされたと思う人でもですね、神様がその自分の作成に与えられたと思ったらですね、本当に良いものだと、まあ、実感できるっていうわけですね。この詩を作った人はそういう実感を持ったというわけです。神様が私の杯、与えられた分だと。そして、私の運命とかいう訳語がほとんど使わないわけなんですね。まあ、聖書では運命のことはほとんどこれはもう使われてない訳語なんですけども。だからこの運命っていうのもですね、分け前というふうにこう新化訳では、まあ、訳してあります。受ける分とかですね、公訳でも分け前と訳してます。私の分け前を守られると、私の運命を支える方って言います、このだから分とか杯とかこの運命っていうのもよく似た意味として、まあ、公訳新化訳では、まあ、しておるわけですが、うん、でこういう意味合いに取ることもできるわけですね。だからこういうような訳は少々訳に分かれたんですけど、神様こそは私のさまざまな歩みを支えてくださっていると、まあ、そういうことですよね。それから次のページの6節もこのままではとても分かりにくいことです。はかり縄は麗しい血を示し、輝かしい修行を受けましたと言っても、この2行がですね、よく分かった人はまだほとんどいないと思うんですね。まあ、もう少しですね、こういう、この、誰が読んでも分かるような日本語に訳してほしかったと思うわけですね。こんなのクリスチャンが読んだってほとんど分からないと思います。はかり縄が麗しい血を示したって、なんでこんなことが出てくるのか。だからアメリカの現代英語訳トゥデイズ・イングリッシュ・バージョンではですね、英語をこんなふうな計り縄だとか修行だとかに使わないですね、分かりやすい言葉。 How wonderful are your gift to me? How good they are? 読めば、ここの6節全然違うでしょ。How wonderful are your gift to me? あなたの私の贈り物はなんと wonderful、 素晴らしいことでしょう。How good they are、 それなんということでしょうか。簡単お付きですね。それがここの6節の意味だっていうんですね。要するに神様が測ってですね、測り縄っていうのは土地を測量するわけですね。でここは上がってあんたにあげると、ここはあなたにあげると。そしてちゃんと測ってですね、それ良い土地をくれたっていうわけです。そういう意味なんですね。わざわざ神様を測って良いところをくれたと。だからこのそういう意味を知った上でですね、読んだらまあわかりますが、これだけあったんでは全然何のことはわかりませんよね。さっきのところ似てるわけです。こんな嫌な世の中で私は生きてきて本当に嫌だっていうのは、なんかわざわざ測り取って悪いものをいっぱい自分にはくれたと。あの人にいっぱい測っていいものをあげてるじゃないかという、まあ、そういう気持ちなんですね。だけど神様のことは本当に分かるとですね、そのような非常に不幸なような境遇であっても神様がちゃんとですね、良いものをですね、霊的には心の中の世界では良いものを測って私にくれたんだと。しかも輝かしいその神様の賜物をくれたんだと、まあ、そういうこのまあ、気持ちで今の英語訳の方がずっとよく現れているわけですね。How wonderful are your gifts to me? なんとあなたの私の贈り物は素晴らしいんでしょうと。How good they are? なんて良いことの良いんでしょうかっていう。そういうことをですね、神様をしっかり与えられたらこういうふうにいろんな不幸なように見える運命の中でもこういう叫びをですね、あげることができるようになるっていうわけです。でそれを受けてこの7節以降があるわけです。だから私は主を賛美せざるを得ないのですと、というふうにつながっていくわけですね。計り縄で測って良いものをくださったということを感じたらですね、確かにこういうふうに賛美っていうのが続いて出てくるということなんですね。ね、この詩編というのはですね、この詩を作った人の心の奥のですね、微妙なところまで、私たちも少々の努力をして入っていこうとするとですね、もう本当にこういう豊かな世界を与えられた人なんだと分かっていくんですね。とってもこのここら辺におる我々と同類の人と非常に奥深いですね、神様との深い交わりを与えられておた人だから、これは3000年も2000年も残るわけですけどね。で、ね、心からそういうふうにですね、特別に私にこういうものを測り取ってこうくださったと、そういう実感で、ね、そこから主を称えますと、そういう神様だから私の心も励まし、夜ごとでも諭してくださるんですね。夜はもう疲れて何も眠ってしまうとかですね、何も思わないということではなくて、まあ、この昔はですね、今のように伝統がないわけです。伝統がないということは夜が非常に長いということですね。冬であれば暗い、今のガラスもないわけですから、もう当然4時半もなったら家の中も真っ暗になるはずですね。そしたら伝統がないわけですね。ずーっと長い間、4時になっても真っ暗ですね。12時間以上たっぷりやるわけです。7時が来てもまだ、まあ、当時の頃であります。その長い長い夜、今では考えられないことです。伝統が全然ないっていうこと。ですから当然夜っていうものの時間が非常に大事になりますが、そういう意味でですね、その夜の長い時間に心からここに神様が私に良いものをくださったと思う人は、神様との対話の時間、本もないわけですね、聖書もないわけです、テレビもラジオも一切ない世界では、その人が仕事内職的なこともできないわけですね、明かりがなければ。そしたらこういうふうにですね、神様との交わりを持とうとする人は夜ごとに神様からの語りかけ、励ましを聞くことができると、まあ、そういう状態、この今現代の古代の状態を持ったら、まあそういうことがあるんですね。 この人の心の中を思うと私たちも想像を働かせてみるわけですね。そうですね。2500年かというのは、この一応ダビデと書いてありますが、ダビデで根拠はないものも一応書いてある。少なくとも2500年以上ぐらい前であるということが言えるわけですが、ある一人の人はこういうふうにですね、神様はじめの本当に読むの、神様自身を私にくださったなと。これもとてつもないような大きなことだと思ってですね。で、毎夜夜ごとに神様とのこの霊的な深い交わり、励ましを受けているということなんですね。これ夜の時間っていうものを、電気も本も何もない、どうするのかということで、それで時々この神に出てくるんですね。現代でもですね、私はちょうどここに来る前に6時台のラジオのニュースの後の番組を食事をちょっと、しながら聞いておったら、アフガニスタンからいろんな状況でですね、学びたい人はどうしても一切勉強もできないというんで、いろんなことでその支援もあって日本に来たと、10代の。そして1年しかないのに早も大方日本語全部話せると。一生懸命勉強したら、日本側に夜でも電気がついて勉強はできるのにびっくりしたんですね。アフガニスタンでは夜は1時間か2時間しか電気がつかないんです。我々人は信じられないようなことですね。だから帰ったらどうするのって言ったら、夜の月の光でもしたいと思うとか言ってですね、まあ我々と発想が違うんですね。まあ、非常に真剣な あれでね、向こうで次夜中にすごい音がすると思って、そのすごい音を爆音がすると思ってですね、出張と週間で出てみたら、隣の人が家が粉砕されてですね、家族みんな死んでいましたとか言ってですね、まあ、そういうような中から、まあ、来た人であったわけです。そういう人は本当に真剣なわけですよね。月の光出てもしますとか言うた言って、日本語でまあ挨拶をしたり、ある学校に行ってですね、まあ、そういう生徒たちに話しておったわけです。まあ、そういう貧しさっていうものを一方で非常なこの真剣さって生み出すんですね。豊かさになったらそんなみんな当たり前になってですね、電気があること、その人だったら本当にありがたいことだと思っていますが、我々夜電気がついてありがたいなと思う人は一体誰ごろだろうかと。みんなも慣れっこになってですね、恵み恵みと感じられなくなってるんですよね。そういうふうに、夜の長い回し時代においては神様が夜ごとに悲しんでくださるってのは、これ本当に大きな恵みだったというんですね。で、そういうことを知らない人はもう長い長い単調な夜を過ごすのに、この人はですね、特別な神様との交わりの時を過ごしていたと。で、絶えず、主が、神様がすぐそばでおる。こういう、この八節のようにですね、いつも神様がすぐそばにいてくださるんだと。そして自分のすぐそばにいてですね、だから揺らうことはないと。その、まあ、動かされない、この、という確信ですよね。人間はもうちょっとした一言でもグラグラしたりするはずですよね、クリスチャンといえども。こういう確信が持って与えられるということも本当に素晴らしいことですね。揺らうことがないと。地震対策はよくしてもですね、心の動揺の対策はまるっきり言われないはずですね。だけど一番大事なことは、心の動揺をなくするような強固な私たちの拠り所こそがですね、これも本来地震対策よりもはるかに心の地震対策っていうかですね、そんなものがはるかに大事なわけですね。だからもう聖書、こういうこともすでに書いてあるわけです。揺らがないのはどうしたらいいのかと。このように主が右にいてくださることだと。で、鎖でじっと縛られてるようなそういう無味乾燥でなくて、しかも喜び、魂を踊るほど何かこう生き生きとしたものが与えられると。しかも憩いもあるというんですね。で、こういうような、この確信からですね、神様がすぐそばに生きて、こう、会話ができる、交わりできる。だからこの人はですね、旧約聖書におりながら、はるかに新約、はるか後になって実現するような、この復活の信仰への方がですね、そういうものが早くも掲示されていたわけです。あなたの慈しみに私の魂を黄泉に渡すことがないのは、これ画期的なことなんですね、旧約では。 死んだらみんな黄泉という世界にみんな行ってしまうんだと、復活縁はないというのが多くの一般的なあれで、キリストの時代になってもあのサドカイ派たちはですね、復活はないと言い張ってたぐらいです。そういうふうに神が近くにおればですね、何百年という時代を飛び越えて魂はもう死なないんだと、永遠の命がある、これ命の道だと言うんですね。そして永遠の喜びを右の手からいただくと、この人そこたちはどれほどですね、この、こういう古い昔に神様との霊的な力や交わりや喜びや様々なものを得ていただろうかと、その驚くばかりですよね。だから現代のいろんな創造主ですね、印刷物、まあ、テレビとかに出てくる人たちはこういうものを一切持ってない。聖書の世界に行くとですね、世界が違う、こういう人々の内的な体験が、まあ、映し出されているわけですね。一つこの扉を開いて聖書の世界に行くとですね、なんか全く違って同じ人間なんですね。全く違ったものがある。扉を開いてこの世行ったらですね、もう食べたり飲んだりとか遊んだりとかですね、嘘とかずるいことばっかりやってですね、死んだら終わりだとか想像しいことばっかりが、まあいろんなところでなされてますが、人たち扉を開けて聖書の世界に行くとですね、こういうような目に見えないのに神様との深い交わりとか力とかですね、こういうものが経験された人の、俺はこの精神というかですね、魂の世界がパッと広がっているということなんですね。そういうことでこの詩は短いながらですね、この内的世界の豊かさっていうものを書いてあるんですね。私たちもこんな豊かな世界が私たちもまた招待されてるんやと、でそのことを私たちも間違わなく求めていくためにもですね、最初に持って守ってくださいと、神様の絶えざる守りがなかったらこういう世界を受け続けることはできないんですね。うっかりすると私たちも別のものへと誘惑されることがありますので、ですからこの最初の言葉は全体から考えたらですね、ちょっと離れているようですけれども、この世界を与えられたらこそ本当にデリケートに絶え身を覚ましてこういう世界だけを求めていこうと、で守ってくださいというわけですね。それでは今日はそこまで。